瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。今回は瀬戸市シティプロモーション課の岡田さんからですね、広報瀬戸最新号についてお話を伺ってまいります。岡田さんとお電話がつながっております。岡田さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。さあ早速なんですが、今日はこの広報瀬戸1月号の紙面からですね、いろいろとお話を伺っていきたいと思っているんですが、もうね、皆さんの手元にも届いていると思いますので、ぜひこちらお手に取っていただいて、ご覧になりながらお聞きいただければと思います。まずは表紙の写真ですが、これはまた小学生の男の子、畑の大根手に取って、まあとっても嬉しそうな、そして立派な大根ですね、これね。
はい、今回の表紙は、地元の農産品を知る企画として、昨年の12月9日の月曜日に行われました、下品の小学校の4年生による大根の収穫体験の様子を撮影させていただいて、掲載しております。白い
葉が出ておりますね。いいですね。
はい、2ページのですね、今月の表紙の欄には、当日の簡単なレポートも、掲載させていただいております。
はい、そうですね。
ちなみに池戸さんはこの大根の収穫されたことありますか？
これがですね、うちの妻のお父さんが畑で大根は作っていたんですが、僕が収穫したことない、実はないんですよ。取れたてはいただいたことあるんですけどもね。
はい、これ収穫をしたことがある方ならわかると思うんですが、お力任せに無理やり引っ張ったり、斜めに抜いたりすると途中で折れてしまったりするんですね。なので、こうまず周りの土をほぐすように優しく動かして、それからこうまっすぐ上に引き抜くのがコツと言われています。
なるほどね。
今回の体験でも、まず最初に農家の方からそうしたレクチャーをしっかり受けて、皆さん丁寧に引き抜いていました。
なるほど。普段本当によくいただく大根ですけど、収穫本当に、ね、知ってるで、実は知らないことがいっぱいあるってことですもんね。
はい、
そうして収穫をしたということなんですが、表紙1枚めくって2ページの今月の表紙っていうところ、ここをね、読ませていただきますとですね、この引き抜けた時の子どもたちの、うわー抜けたとか、この重たいといったね、こんな歓声であったり、おでんにして食べたいとか、お母さん絶対喜ぶっていう、こういった感想とかですね、そして農家の方からの子どもたちへのメッセージも掲載されておりましてですね、こちらを読ませていただいていると、本当に自分その場所に行ってないんですけれども、本当にそこにいたような生き生きとした気持ちになりますしね、子どもたちが嬉しそうな躍動感が伝わる、そんなレポートになってますね。
ありがとうございます。
はい、せっかくなんでこの機会少し触れておきますと、この広報瀬戸迷子のこの終わりのところですよね、後ろの一番後ろのところまでめくっていただくと、街角スナップっていうコーナーがあってですね、こちらも市内のいろんなイベント、さまざまな出来事がね、写真で紹介されておりますので、これ本当に自分の行ったのもあれば、ここ行ってないなとかですね、そういったところでいろいろな写真が載っているので、これとっても楽しみにしておりますけど、そういった方も多いんじゃないでしょうかね。
ありがとうございます。はい、私たちも取材に行けるメンバーがどうしても限られてしまうので、市内を全部回るというわけにはなかなかいかないんですけれども、市役所の取り組みだけでなく、市民の皆さんの活躍を少しでも多くの方に届けたいと、そういう思いで取材に伺っておりますので、耳寄りな情報などがございましたら、ぜひ瀬戸市役所の広報担当までご連絡をいただければと思います。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。皆さん情報を寄せくださいね。お待ちしてますよ。さあ、それでは岡田さん、続いてどのページのご紹介になりますか？
はい、続いては6ページの特集、共同による町の課題解決に取り組みませんかについてご紹介したいと思います。
はい、さあ6ページ皆さんお手元にある方は開いてください。この共同という言葉なんですが、これ協力するの共に働くと書いて共同ということなんですけれども、さっきよく耳によく聞くようになった言葉であるんですが、これどうですかね、言葉の意味から教えていただけますでしょうか？
瀬戸町の活動センターさんが出されている市民活動団体と行政コラボレーションガイド、共同の手引きという冊子があるんですけれども、こちらによると、共同という言葉の意味は、さまざまな組織が共通の目的を達成するために、それぞれの得意分野や特性を生かし、 お互いを尊重しながら対等の立場で役割分担を行いつつ連携し、うんうん、共に考え行動することとなっております、
うん、なるほどと言ってちょっと言葉で聞くと難しいですね、
まあ、そうですよね、まあ、少し噛み砕いて説明させていただきますと、まあ、市内には私たち市役所のような行政だけではなく、NPO や市民活動団体、町内会、自治会、企業、大学、そういったさまざまな団体や人がいて、それぞれの分野で活動していますよね。でそうした団体や人々は、当然それぞれの得意分野や特性が異なっているわけでありまして、まあ、普段は別々に活動していることも多いかなと思うんですが、ただ大きな地域課題ですとか社会課題などを解決しようとすると、それぞれが個別に対応していてもあまり大きな成果が得られないのではないかなと思います、はい、まあ、そうした時に得意分野の異なるさまざまな団体がお互いに協力し合うことで、それぞれの個別の活動を足し合わせた以上の力を発揮する、そういったこともあるんじゃないかなと思うんですね。
いや、なるほどね。まさにこの広報の6ページに書いてありますね、この 1+1=2を超えてのこの 1+1=3 以上の力を発揮するってことなんですね。
はい、そうなんです、まあ、その際のポイントとしては2つありまして、1つがお互いを尊重しながら対等の立場でということですね、
はい、
まあ、それぞれの団体や人々はどちらが上とかどちらが下とか、どちらかが一方的に正しくて、もう一方は間違っているとか、そういったことではなくですね、それぞれの違いも尊重しながら、対等に向き合うということかなと思います、
はい、
それからもう一つが、共に考え行動するということですね、それぞれがバラバラに考えたり行動していたのでは分からなかった新しい見方や、考え方などに気づくきっかけになるのではないでしょうか、う
んうん、はい、いや、よく、ね、分かりました、ありがとうございます。でただこの考え方は分かってもですね、どうですか、具体的にどういったことをしていけばよいか分からないという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
そうですよね、でそこで今回の広報では、はい、具体的な取り組みの一つとして、町の課題解決応援補助金というものをご紹介しております、はい、こちらですね、詳細は広報を見ていただきたいんですけれども、まあ、ここでポイントにしたいのは、特にこの補助金の中のテーマ型共同活動部門というところでして、ただですね、団体の活動に対して、補助金を給付するお金をお渡しするというだけではなくて、行政の抱えている課題の解決に向けて一緒に考えて行動してくれる団体の方を募集しているというところがポイントなんですね、はい。で7ページにですね、実際にこの補助金を受けて活動されている、NPO 法人の、デジタルライフサポーターズネット、こちらのですね、理事長の友継さんという方に、インタビューをさせていただいているんですけれども、この友継さんも、活動を通じて、市の担当者と課題を共有できるのが、重要な点だと、まあ、こういうふうにおっしゃっているんですね、なのでまずはですね、こうした補助なども活用しながら、少しずつお互いの理解を深めていく、こういったことはいいんじゃないかなというふうに思います。
なるほどね。ぜひね、この共同による町の課題解決取り組みませんかということで、今ご紹介いただいたテーマ型共同活動部門ということがこちらもあります。初めの一歩活動部門というのもありますのでね、
はい、そうですね、
ぜひこちらもですね、それぞれをぜひこのページ開いてお読みいただいてということですね。この今も、ね、お話もありました、申請のお手伝いを瀬戸町の活動センターの方もしていただけるということなんですよね、はい、なので、まあ、こうしたことをきっかけにしてですね、お互いの理解を少しずつ深めていけると、ね、これはいいかなと思います。
そうですね、
さあ、まだまだいろいろと、ね、伺いたいところなんですけれども、ね、ちょっとお時間来てしまいましたので、岡田さん、今年もぜひよろしくお願いをいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日は広報瀬戸1月号をもとにですね、いろいろとお話を伺ってまいりました。広報瀬戸、他にも見どころたくさんありますので、ね、改めてお読みいただければと思います。今回は瀬戸市シティプロ猛暑家の岡田さんに広報瀬戸1月号についてお話を伺ってまいりました。岡田さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。